19日、暮らし面から泉です。根室市藤沢由紀子さん67歳主婦の方です。タイトルはナスビ。サンルームでナスビが実っている。遡ること4ヶ月前のある日、サンルームの角に置いてあるビワの鉢植えから10センチほどの植物が葉っぱを伸ばしているのを見つけた。数えてみると見覚えのある紫がかった茎と葉脈。ナスビ？なんで今頃こんなところでこんなに出ているの？と声を出してしまった。そして、ああそういえばと思い出した。それは去年の8月、ポットに野菜の種が芽を伸ばし苗になったので畑に植え付けを始めた。四角い畑なので側面から土を起こしながら植え付けていった。ミニトマト、キュウリ、ブロッコリー、枝豆と側面を埋めた。畑の中央はキャベツが陣取った。虫対策のネットをかけ、鹿やキツネが入らないように入り口を塞いだ。本当ならナスビも植え付けるはずだった。ポットに撒いてから約3ヶ月が過ぎてもナスビだけが芽が出なかった。待ったところで芽など出るはずがないと諦め、肥料たっぷりのそのポットの土をビワの鉢植えの木の根元に入れたのだった。11月、角に見つけたそれがナスビだと分かった時の喜びはこの上なかった。すぐに日当たりを良くするために台に上げた。液体肥料をやった。するとみるみる大きくなって紫色のかわいい花を咲かせ始めた。捨てずにあった種の袋の裏に書いてある育て方通りにやったら愛らしい実が次々と。ナス好きの夫とおいしくいただいている。藤沢由紀子さんのナスビでした。泉を終わります。次は19日、高橋みっちょせん同心川柳。杞憂ではないかもしれぬ嫌な予感。杞憂ではないかもしれぬ嫌な予感。札幌、高原俊和。スマイルと武器の輸出は不釣り合い。スマイルと武器の輸出は不釣り合い。石狩、米島義弘。狭くても服の客来る道開ける。狭くても服の客来る道開ける。札幌、松村和夫。寒がりに味方している温暖化。寒がりに味方している温暖化。やくも岩城誠。憧れの毎日休みもう飽きた。憧れの毎日休みもう飽きた。室蘭、寺島真理子。自然はね、気持ちいいのよとってもね。自然はね、気持ちいいのよとってもね。東間、藤井京香。東間小学校4年生。常備薬、増えて手狭な薬箱。常備薬、増えて手狭な薬箱。旭川、飯村育子。19日の同心川柳でした。次は20日金曜日の第二社会面から2つ読みます。夢舞台で選手宣誓、威風堂々きらめいた。北昇、手代森主将、一生の宝物。阪神甲子園球場で19日行われた第98回選抜高校野球大会の開会式で、北昇高校の新3年、手代森キラト主将が、選手宣誓の大役をやり遂げました。威風堂々。16年前の選抜大会で、選手宣誓した同校 OB の西田昭久さん、プロ野球元ヤクルト選手が宣誓した時と同じ言葉を入れ、歴史をつなぎました。一生の宝物になった。17歳は安心した表情で振り返りました。 次です。小樽出身の児童文学作家、山中久志さん、94歳、死去。僕ら小国民シリーズなどで知られる児童文学作家の山中久志さんが13日午後9時20分、老衰のため神奈川県藤沢市の介護施設で死去しました。94歳、小樽市出身。葬儀は近親者で行いました。喪主は次女美穂さん。1956年に赤毛のポチで児童文学者協会の新人賞を受賞。リアリズムからファンタジー、ユーモアまで、さまざまなテーマの子ども向け作品を次々に発表しました。収集した戦時資料と国民学校での体験を生かして、僕ら小国民シリーズも手掛けました。他の代表作に、飛べたら本子、僕が僕であることなど、人気テレビドラマ、暴れ八着シリーズ、大林信彦監督の映画、転校生、寂しん坊の原作者としても知られました。1978年に、岩屋さざ波文芸賞、1993年には、飛んでろじいちゃんで、野間児童文芸賞をそれぞれ受賞しました。次は暮らし面から泉です。札幌市北区、北岡真由加さん、38歳、公務員の方の、タイトル、道しるべ。2年前の3月、私は英検1級に合格を果たした。幼い子供の育児と仕事をしながら勉強するのは大変だったが、出勤前のわずかな時間や職場の昼休みなどを利用し、工夫して時間を作り、目標を達成することができた。私は帰国生でも、留学経験があるわけでもない。ただ、英語を学ぶことが楽しく、大人になってからも少しずつ勉強を継続してきた。現在の市役所の窓口では、日本語が得意ではない外国人の市民と接することが多い。もっと市民の力になりたい。私の向上心に火がつき、さらなる勉学を後押しした。深夜、小さな古いアパートの脱衣場で、コートにくるまりながらスマホを開く。家族が寝静まった後に、フィリピン人の先生と英語のスピーチ練習を、試験の前夜まで続けた。最後のレッスンでは、もう教えることは何もない、自信を持って、と先生に言われるくらい、自分を徹底的に追い込んだ。私は持病があり、再発を防ぐために体調には細心の注意を払う必要がある。まさに試験勉強は自分との戦いだった。合格はもちろん嬉しかったが、半年間努力をし続けることができたことに、何にも耐え難い価値があると思っている。入試の合格発表の季節だ。たとえ桜が咲かなかったとしても、努力した過程に目を向けてほしい。それがこれからの人生の道しるべになってくれるはずだから。北岡真由加さんの道しるべでした。これで泉を終わります。次は20日高橋みっちょせん同心川柳です。この国の行く手に不安我が心。この国の行く手に不安我が心。千歳藤岡千恵子。会見に降格あげる早苗節。会見に降格あげる早苗節。東神楽佐藤修二。物価高儚い夢か楽隠居。物価高儚い夢か楽隠居。札幌太田博士。メンタルが技を超えうる人模様。メンタルが技を超えうる人模様。札幌戸田範和。春よ来い子供の笑顔舞い上がれ。春よ来い子供の笑顔舞い上がれ。根室佐藤敏郎。雪かきをやっ ってもすぐにまた積もる。雪かきをやってもすぐにまた積もる。江別藤田栄斗。大朝泉小学校4年生。ひらがなで夫のライン覚えたて。ひらがなで夫のライン覚えたて。新日高小笠原紀子。20日掲載の同心川柳でした。21日土曜日の第二社会面から記事2つお読みします。友情応援北昇後押し。選抜今日初戦。神戸成城高校生ら70人演奏ナイン鼓舞。兵庫県西宮市の甲子園球場で行われている第98回選抜高校野球大会で、21日の初戦に臨む北海道代表の北昇高校には、共に勝利を願う親友が兵庫にいます。神戸成城高校音楽部。野球部がないこの高校は、2010年から北昇高校が甲子園に出場するたび、スタンドに駆けつけ、友情応援してきました。今回は音楽部員47人に OB、OG が加わった合わせておよそ70人が応援曲を北昇高校ナインに届けます。20日、神戸市須磨区の神戸成城高校で行われた応援の前日練習。同校音楽部の生徒たちが北昇高校の吹奏楽部員5人と共に迫力ある応援曲を行動に響かせました。音楽部長の松本沙羅さん17歳は、音合わせを楽しみにしていた、息はぴったりと手応えを語り、本番は皆の力を合わせ、北昇ナインの背中を押したいと意気込みました。両校の縁のきっかけは、2010年の選抜大会前に遡ります。今も北昇高校の応援団を仕切る香上教諭50歳が2010年以前に友情応援してくれていた神戸市の別の高校から紹介を受け、神戸成城高校音楽部顧問の竹内光一さん47歳に支援を打診しました。竹内さんは生徒にとってこんな貴重な機会はないと快諾しました。甲子園で応援曲を轟かせるには多くの人数が必要です。北昇高校吹奏楽部の部員数は例年数人にとどまり、一人もいない時期もありました。2010年の選抜大会で神戸成城高校のおよそ30人が演奏に加わると、厚みを増した音色が選手を勇気づけた香上さんと北昇高校初の8強入りを後押ししました。北昇高校はこの年初めての友情応援に感謝して、神戸成城高校に友情の証と書いたガラス製の盾を贈りました。現在でも神戸成城高校の玄関に展示されており、この盾だけはどんなにトロフィーが増えても後ろに置けないと竹内さんは話します。縁は続きます。これまで友情応援は7回に上り、神戸成城高校が修学旅行先に小樽市を選び、北昇高校を訪ねるまでになりました。昨年秋の全道大会で北昇高校が優勝すると、部員たちは大喜びし、北昇のように私たちも頑張ろうと声を掛け合った。松本さんと言います。応援で演奏する23曲中、北酒場、ジンギスカンなど9曲が北海道ゆかりのもの。竹内さんは試合中継を見た全国のどさんこに感動を届けるのが私たちの役目と演奏へのこだわりを語ります。スタンドで応援リーダーを務める北昇高校硬式野球部の寺島のぞみさん17歳。は20日の練習後、全員での演奏はものすごい音圧で鳥肌が立った、本当に心強いと話しました。 北翔高校は21日の1回戦で専大松戸高校、千葉と対戦します。16年の絆を乗せた音色が甲子園に響きます。次はスッツのニュースです。路外逸脱し女性死亡。20日午前7時40分ごろ、尻菱管内スッツ町岩崎町の道道で、スッツ町六条町自営業加藤恵里子さん63歳の乗用車が路外に逸脱し、近くに加藤さんが倒れているのを巡回中のスッツ署員が見つけました。加藤さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。スッツ署によると、車は道道脇にある海岸の岩場に止まり、運転席のドアが開いた状態で、加藤さんに目立った外傷はありませんでした。スッツ署は事故と病死の両面で調べています。次は暮らし面から泉です。旭川市佐藤京子さん65歳無職の方の、タイトルは開運の女性。平日の午前、おやつの時間が過ぎた頃、家のインターホンが鳴った。はいと出てインターホンの画面を見たところ、30代前後とみられる女性。開運のお札を買ってほしいとインターホン越しに小さな声で早口に言う。ふーっと心の中で呼吸をし、必要ないですとお断りした。あ、はいとすんなり返事をして、その女性は去っていった。開運を歌っている割にはなんだか寂しげな雰囲気で、こちらの方が心配になるくらい。その後しばらく今のやりとりが頭の中をぐるぐるぐるぐる。なぜ彼女はこの寒い中、開運のお札を売り歩かなければならないのか。再度おやつを食べてコーヒーを飲み直し、考えあぐねた。今の時代、こんな便利なインターホンがあり、ドアを開けずに対応できるので助かっている。小学校低学年の頃、実家は農家、家はフルオープンだ。お菓子を売りに来る行商の女性がいて、一斗缶に入ったものを祖母がよく買っていた。田植えの出面さんにあげるんだと教えてくれた。家に誰もいないとき、こっそり食べた。薬売りの人も来た。奈良の男性で、関西弁が面白くて面白くて、そのおじさんが年に一回来るのが待ち遠しくて仕方なかった。おまけでもらう紙風船で妹や弟とはしゃぎまくって遊んだ。開運のお札の女性がどうか幸せでありますように。佐藤京子さんの開運の女性でした。これで泉を終わります。次は読者の声の欄からテーマコーナー、アルバム、105年つなぐ家族の財産。旭川市高森ひろ子さん85歳。私のアルバムは母が5歳頃の集合写真から始まります。今からおよそ105年前です。その写真は羽織袴姿の曽祖父の夫婦、白い背広を着た祖父の夫婦、それに子供の頃の母の兄弟ら総勢17人が南富良野町にあった金山小学校、統廃合で現在は南富良野西小学校のグラウンドで写したそうです。曽祖父は屯田兵として水戸藩から北海道に来て、金山小の校長として北海道開拓の道を歩んだといいます。この写真から現在まで、私のアルバムだけでも80年分あります。さらに私の子供たちの50年分、孫たちの20年分が加わります。白黒写真からカラー写真、そしてスマホでのデジタル写真の時代へ、延々と積まれたアルバムの山は断捨離できない生きた証です。子供たちが最近我が家のルーツに興味を示し、いろいろと尋ねてきます。 私に残せるのはアルバムの中の写真だけかも、と考えるようになりました。お金では買えない財産ということも。高森ひろこさん、85歳のテーマコーナーアルバム、105年つなぐ家族の財産でした。次は高橋みっちょせん、童心川柳です。消費税なくして持つか日本丸。消費税なくして持つか日本丸。札幌、下村和也。祝い品、形変えても根は同じ。祝い品、形変えても根は同じ。旭川、小林和弘。雪かきで嫌でも万歩クリアする。雪かきで嫌でも万歩クリアする。七重、真渡り雪のり。リメイクの淡色コート、春羽織る。リメイクの淡色コート、春羽織る。札幌、菅原晴美。痛み耐え、リハビリ励み、春を待つ。痛み耐え、リハビリ励み、春を待つ。七重、村上美也子。問いかける、明日の自分に楽しいか。問いかける、明日の自分に楽しいか。釧路、小池かなえ。釧路小陵高校3年。制服は少し大きめ、夢も着る。制服は少し大きめ、夢も着る。函館、高崎英子。童心川柳でした。これで19日から21日までの社会面、暮らし面、読者の声を終わります。